Matt Takeuchi, 5 Minutes Business English. みなさん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日、アップルから連絡があり、また今年もポッドキャスト選ばれました。2019年はポッドキャストの当たり年。その人気と多様性により、1年間を通して盛り上がりを見せましたと。今や数百万もの膨大な番組が存在する中、新たなお気に入りの番組と出会うのは至難の業かもしれません。今年最もよく聞かれた人気番組を集めてみましたということで、2019年のトップ番組、必聴ポッドキャスト作品の中に、このポッドキャストも入ることができました。皆さんありがとうございます。
マットさん、ちょっと落ち着いた方がいいわよ。
そうですね。でもですよ、NHK や CNN、BBC、まあこういったお堅いところから、武田鉄矢さんや爆笑問題、サンドイッチマンさん、まあこういった方々のポッドキャストと並んで1日5分ビジネス英語も選ばれたのはちょっと嬉しいです。このポッドキャストをお聞きの皆さん、グラスの用意はよろしいでしょうか。祝杯をあげたいと思います。 Cheers! 乾杯。
僕はジュースだけどね。
ということで、嬉しいお知らせを受けつつ、2020年もしっかり走り続けていきたいと思いますので、皆さんご協力よろしくお願いいたします。でもポッドキャストの番組が数百万もあるのは知りませんでした。せいぜい数百ぐらいなのかと思っていました。そうそう。これまではこのポッドキャスト、教育とか語学の分野で頑張っていたんですけれども、先日ビジネスのカテゴリーを見てみたところ、なかなかこのカテゴリーでも健闘しているんですね。この評価は実は非常に嬉しいです。語学を超えたところにも、このポッドキャスト、価値を見出してくれてありがたいです。
ねえねえ、マットさん、そろそろ本題に行った方がいいんじゃないの？嬉しいのはわかるけどさ。
大変に失礼いたしました。それでは、今日のトピック覗いてみましょう。タイトルは何でしょうか？
The growing but dangerous shipbreaking industry.
昨日はゲームのインダストリーだと思えば、今日は shipbreaking industry。shipbreaking ですから、船舶を解体する産業。そんな産業があるんですね。この産業は The growing。成長しているけども、but dangerous、 危険なということですね。成長している、でも危険な船舶解体産業。それにしてもいろいろなお仕事があるんですね。
When ships reach the end of their service period。
おっと、ナレーターさん、始まりますか。何ですって ?ships、船が reach the end of the service period。サービスの期間、運用期間を終えるとき。運用期間、その period、一体どのぐらいの期間なんでしょうね。
3年以上あると思うな。
Roughly about 25 to 30 years.
ほう。Roughly about 25 to 30 years. だいたい25年から30年ですか。これは知りませんでしたね。さあ、25年、30年が経過したその船は、サービスピリオドを終了して、どうなるんでしょうね。
They are sent to scrap yards or even beaches to be broken up piece by piece.
サービスピリオドを終えた船たちは、They are sent、 送られるんですね。To scrap yards。スクラップの庭。まあこれは廃棄物の回収場ですかね。スクラップヤード。もしくは even beaches。ビーチに送られて、そして to be broken up。ブレイクアップされる。バラバラにされるんですね。解体される。piece by piece。まあバラバラに解体されるということですね。一つ一つの部品に解体されると。
でもマトさん、その解体をされる方々ってどのような方々なのかしら？
それはちょっとノーアイデアですね。どのような方々なんでしょう。
The workers are often untrained, underage, and even lack proper protective clothing.
そういうことですか。The workers, 働いている人たちは are often untrained. Untrained ですから、トレインされていない。しっかり訓練を受けた人たちではなく、それから underage, 文字通りですね。未成年で、エイジの下ですからね。さらには even lack proper protective clothing.Proper. 適切な protective clothing. 防護服ですね。自分の身を守る、そうした服が lack. 不足しているということ。
あら、そうなのね。それはやはり危険よね。でもこの分野って何か法律等で規制することはできないのかしらね。
キャサリンさん、それについてはどうやら試みたようですね。
Some effort has been made to regulate the activity of shipbreaking or ship recycling, but they are too few and ineffective.
でしょう ?some effort. いくつかの努力ですね。まあ、トライしたんですね。has been made. make effort ですからね。some efforts has been made. 何のためのエフォートなのかというと、to regulate、規制する。何を？ The activity of shipbreaking。このシップブレイキングの船の解体のアクティビティ、もしくはシップリサイクリング、船のリサイクル。これに対する規制ですね。これを試みたんです。しかし、結果としては、
But they are too few and ineffective.
しかし、But they are too few. あまりにもわずかで、そして ineffective. 効果がありませんでした。
あまりにも数が少ないって一体どういうことかしら？
The UN's Hong Kong Convention has only 13 signatories, which is not enough to make it effective.
ということですね。UN, United Nations, 国連の Hong Kong Convention。これは香港の国際条約。2009年に採択された条約で、船舶の安全、環境に優しいリサイクルのための国際条約なんです。ただこの条約にサインをしたその数は、
Only 13 signatories.
たった13 signatories。たった13人の署名者だけ。13だけでは、Which is not enough to make it effective. この数では条約を有効にするには十分ではないということなんですね。
でもさ、マトさん。一体どのぐらいの数の船が解体されているの？
昨年はこのくらいだったみたいですね。
As many as 744 ships were dismantled last year.
はい。As many as 744 ships. 744隻の船が were dismantled. Dismantle. 解体。昨年解体された。まあその中で out of which
518 were scrapped on beaches in hazardous conditions.
その中で744隻の中で518隻は was scrapped スクラップにされた、まあ、こちらも解体されたんですね。どこで？ on beaches 砂浜ビーチで。それもどのようなコンディションだったのかというと
in hazardous conditions
ということですね。 hazardous スペルは hazardous 危険なということです。危険なコンディション、危険な状況で518隻の船はビーチで解体されたということになります。
マットさん、そうなんですね。そのような話は全く耳に入ってこないですよね。それで一体どこで主に解体はされているんでしょうかね。
どこで船の解体が主に行われているのかといえば、
The center of ship recycling activities is Bangladesh, where 47.2% of the world's ships are scrapped.
なんとバングラデシュでしたね。
The center of ship recycling activitiesシップリサイクリングの活動の中心はバングラデシュ。そこでは
Where 47.2% of the world's ships are scrapped.
そこではなんと世界の 47.2% の船が are scrapped 廃棄されている。そしてスクラップされた、解体されたほとんどの部品はこちらに goes 行くみたいですね。
Most of the scrap goes to the leading shipbuilding countriesChina, Japan, and South Korea.
ということですね。Most of the scrap goes to. ほとんどのスクラップはこちらに行く。どこに行くのかというと、Leading shipbuilding countries. 主要な造船国に行くということですね。それは中国であったり、日本や韓国であったり、ということになります。さあ、それではそろそろ今日の第1回目の記事本文を聞いていくことにしましょう。今、聞いたように、バングラディッシュは世界の船のほぼ半分を解体しているということが分かりました。ただバングラディッシュは also reports こんな報告もしているんですが、
Bangladesh also reports
the most number of fatalities.
その報告とは一体どのようなものでしょう。今日はこの一点に集中して第1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
The growing but dangerous shipbreaking industry. When ships reach the end of their service period, roughly about 25 to 30 years,They are sent to scrap yards or even beaches to be broken up piece by piece. The workers are often untrained, underage, and even lack proper protective clothing. Some effort has been made to regulate the activity of shipbreaking or ship recycling, but they are too few and ineffective. The UN's Hong Kong Convention has only 13 signatories, which is not enough to make it effective.As many as 744 ships were dismantled last year, out of which 518 were scrapped on beaches in hazardous conditions. The center of ship recycling activities is Bangladesh, where 47.2% of the world's ships are scrapped. Most of the scrap goes to the leading shipbuilding countries, China, Japan, and South Korea. Bangladesh also reports the most number of fatalities. Over the last 30 years, 1,200 workers have died in the Chittagong yards in Bangladesh. Yet Bangladesh continues to be a preferred location for shipbreaking because of the availability of cheap labor and sloppy regulations.
第1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。世界の船がどのように解体されているのか、今日我々は知ることになりました。そして主に解体が行われているのはバングラディッシュ。世界の船舶の 47.2% がここで廃棄されているということでしたね。ただバングラディッシュは他にもこのようなレポートを出しているんです。さあ、それではそのレポートとは。
Bangladesh also reports the most number of fatalities.
バングラディッシュがレポートするところによると、
The most number of fatalities.
Fatality。念のためにスペルを申し上げておきましょうね。
F-A-T-A-L-I-T-Y。
死者もしくは死亡者の数ということです。バングラディッシュは最も多くの死亡者数を報告しているというんです。もちろんこの業界のことでしょうね。
え、マットさん、フェタリティーズ、その死亡者の数ってどのぐらいなの？
Over the last 30 years, 1200 workers have died in the Chittagong yards in Bangladesh.
過去30年において、
Over the last 30 years,
何人でしたかね？
1200 workers have died.
1200 workers.
1200人の労働者が
have died.
お亡くなりになった。バングラディッシュのチッタゴンヤード。
In the Chittagong yards in Bangladesh.
こちらで1200人の方々の命が亡くなってしまったということ。
そうなんだ。でもどうにかしなきゃいけないんじゃないの？今現在はどうなってるんだろう？
Yet Bangladesh continues to be a preferred location for shipbreaking.
Yet, しかしながら、バングラディッシュは continues to be a preferred location. Preferred location ですから、好ましい場所 for shipbreaking.船を解体するのに好ましい場所であり続けているということですね。
それは一体なぜなのかしら。
その理由というのは、
Because of the availability of cheap labor and sloppy regulations.
Cheap labor. これは分かったんだけどな。賃金が安いってことだよね。安い労働力。後ろのなんだろう。スリッパみたいな名前の。スリッパみたいな名前のレギュレーションだったと思うんだけど。
ビル君、もしかしたらこの箇所ですか？
Sloppy regulations.
そうそうそう。Sloppy regulations.一体、スロッピーって何なの？
スロッピーですか？スペルは SLOPPY ですね。ずさんなということです。ずさんなレギュレーション、ずさんな規則、そして低賃金の労働力、こういったものがあるので、バングラディッシュは未だに船を解体する場所として好ましい場所であり続けているというんです。なんか皮肉な話ですよね。実は今、貧困と戦う地というタイトルの本を読み始めました。開発経済学について紹介されているんです。インドやメキシコ、ケニア、バングラディッシュ。まあ、ここでワクチン接種のキャンペーンをもっと効果的にするにはどうすればいいのか。であるとか、皆さんもよくご存知のマイクロクレジット、マイクロファイナンス。これが貧しい農村を救う魔法の処方箋になるのか。であるとか、医療や教育、マイクロファイナンス、政治など、貧困の中で現地の人々と実践していくフィールドワーク。この本の中でそうしたことが紹介されているんです。貧困と戦う地、ミスズ書房から発刊されています。さあ、ということで、今日は世界の船がどのように解体されているのか、そしてどこで解体されているのか、それについて見てきました。最後にもう一度本文を聞き直して、今日のポッドキャスト、閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
The growing but dangerous shipbreaking industry.When ships reach the end of their service period, roughly about 25 to 30 years, they are sent to scrap yards or even beaches to be broken up piece by piece. The workers are often untrained, underage, and even lack proper protective clothing. Some effort has been made to regulate the activity of shipbreaking or ship recycling, but they are too few and ineffective.The UN's Hong Kong Convention has only 13 signatories, which is not enough to make it effective. As many as 744 ships were dismantled last year, out of which 518 were scrapped on beaches in hazardous conditions. The center of ship recycling activities is Bangladesh, where 47.2% of the world's ships are scrapped. Most of the scrap goes to the leading shipbuilding countries.China, Japan, and South Korea. Bangladesh also reports the most number of fatalities. Over the last 30 years, 1,200 workers have died in the Chittagong yards in Bangladesh. Yet Bangladesh continues to be a preferred location for shipbreaking because of the availability of cheap labor and sloppy regulations.
My very first day of hair school, they wrote on the whiteboard, "Fake it until you make it."
美容学校の初日、ホワイトボードに書かれていたことは、Fake it until you make it. できるようになるまで真似をしろだった。これは、今話題のドラマ、
Queer Eye。
ここに登場する、Fabulous Five、Fab Five、彼らのセリフなんです。このポッドキャストでも何度も何度も繰り返してきたこのセリフ、
Fake it until you make it。
これがあの人気番組のセリフの中で使われていました。皆さんも何か挑戦するときに、このフレーズ、思い出しましょうね。本当にできるようになるまで真似し続けろよと。それでは皆さんまた次回お耳にかかることにいたしましょう。